はい、こんにちは。今日も聖書から、初めてのバイブルということで、今日は新約聖書マタイの福音書の2章の1節から少し覚えてみたいと思います。で、この新約聖書、このマタイの福音書ということで、福音とは何かということですね、しばらく覚えてきました。そして、最初1章の方では、キリストですね、キリストというのは何かということ、そして、キリストはダビデの子孫から生まれますということ、そして処女から生まれますということ、この2つを主に覚えましたけれども、で、今日のところではキリストはベツレヘムで生まれるということを覚えていきたいと思います。最初の1章の方でキリストとは何かっていうことを覚えたんですけれども、そして、旧約聖書でキリストはダビデの子孫から生まれる、そのケースが書いてあるということを覚えて、そして、キリストは処女から生まれるということを覚えました。まあ普通ありえないことですね、けれども逆にありえないからこそ、世界に唯一処女から生まれたということは、その一つの旗、印だということですね。この人以外にないということですね。そのことが明らかに分かるということです。こういうことがない人はキリストということができません。聖書でこのキリストは処女から生まれる、その一つの印、この人が本当にキリストかどうかっていうことを判別するのに、処女から生まれなければキリストとは言えないっていうことですね。そのいろいろなこのことが約束されていて、それにピタピタピタピタッと全部当てはまった人がキリストですという、その見分ける、区別することができるように、そういう印が与えられていました。そして今日のところ2章のところでは、少しお読みします。一節で、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。クリスマス物語ということで、まあよく有名な箇所ですけれども、このキリストはどこで生まれるかということが聖書にあらかじめ書いてありました。そしてその博士たちがどこにいるのですかと、この尋ねてきた時ですね、4節見ますと、王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。普通そういうある人、王様が生まれるのにどこで生まれるのかなんて普通聞きませんね。でも知っていたっていうことですね。そのキリストっていうのはどこかある特定の場所で生まれるっていうのが言われていた。そしてそのそういう聖書に詳しい人たちに調べさせたところ、キリストはどこで生まれるのかって誤説で、彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです、預言者によってこう書かれていますということですね。ですからこのキリストはちゃんとどこで生まれると書いてある、だから答えることができたわけです。そしてそれに当てはまらないものはキリストではないということですね。それでピタッとあったっていうことですね。この方こそキリストである。そして6節で、ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない、あなたから治める者が出て、というふうに、このベツレヘムからその ベツレヘムで生まれるっていうことをちゃんとその約束されています。ですからこれが当てはまればその方はキリストですっていうことですね。ですから、まあ、クリスマス物語のようにして、そのところ見落としてしまうかもしれませんけれども、そこで生まれたものこそキリスト、まあ、そういうことでこういくつかですね、その旗のようなものがあるわけですけども、そしてこの、まあ、今日見ますところですと最初から見てきて、まあ、3番目と言ったらいいでしょうか、3番目の旗がバーッとこう立ったっていうことですね。そして、まさしくこの方こそキリストだ。で、まあ、前もちょっと話したんですけども、このイエス・キリストって、名字と名前のようにイエスが名前でキリストが名字、かのように、私もその程度しか分かっていなかったんですけれども、そのこのキリストっていうのは名字とかそういう名前ではなくて称号のようなもので、大臣とかですね、首相とか、まあ、そういう手のものですけれども、特に聖書ではこのある特定の一人の人物を指して今にこういう方が来ます、その方はこういう方ですということを書いていて、この方は私たち人間一人一人にとってとっても最も大切な方ですということを教えているわけですね。そしてその方こそおいでになりますと、まあ、この一章の後半のところで私たちは私たちを罪から救ってくださる方、このことが最も大切なことです、それを福音と言っていますけれども、そのことを中心にこの聖書を見ていきますと、いろんなことがですねすっきりしてきて、分かるということですね。聖書を初めてお読みになる方はこのマタイの福音書を読んでですね、そうすると、あ、なんかいいことしなくちゃいけないのかなってですね、まあそういうふうに見てしまいがちです。私もなんかそういうような感じだったんですけれども、そういうことよりもまずこのイエス・キリストが私たち一人一人にとって最も大切な方で、この方をどうしても信じなければ、ここでありますけど、その罪の問題がありますので、死んでからこの神様に会った時大変なことになる、神様の裁きを受けてみんな滅びます。これは大変なことですね。ですからこの福音、これをまず信じる、主イエス様を信じるということが最も大切です。そしてこのマタイの福音書を読んでいくと、なるほどなということがわかると思うんですね。で、今日のところではこのキリスト、神であるのに私たちのところに人となってきた、このマタイの一章の後半で書いてありますけれども、なんでわざわざ神様がこの宇宙も作って、そしてあらゆるものを作って、この地球上のいろんな生き物ですね、まあ面白い変わった生き物いっぱいあってですね、面白いんですけれども、でそういうまあ本当にすごいものをお作りになった、この人間の体にしてもそうですね、まあ、最近テレビでですね、細胞の話を漫画のようにしてやってますけれども、まあよくできててですね、なんでそんなによくできてるのかなとですね、そのことを考えただけでも、まあたまたまできるにしてはちょっと ありえないですね。この宇宙にしても、あらゆるいろいろな法則がありまして、それらもちゃんとうまく組み合わさって動いています。で、この人間の体もお作りになった方、私たち一人一人に命を与えて生かしてくださっている方が、なんでわざわざ人間となって、赤ちゃんとなって、私たち人間の中に生まれてきたのかですね。それはこのそのことを知りますと、私たちは本当に人間として自分が生まれてきたってことはすごいことだなとですね、いうことが分かります。まあ、この神様に作られたんですけれども、この私たち一人一人はその神様から離れて、そして暗闇のうちを歩んでしまいました。それがここで罪と と書いてありますけれども、全く神様に背を向けて神なしの生き方をしてしまいました。その結果当然その責任を自分で負わなければならなかったんですね。神様は私たち人間一人一人を自由なに生きることができるものとして作ってくれました。まあロボットのようには作らなかったんですね。そして私たちが選べるようにしてくれました。で、最初の人は神様を選ばなくてですね、そして神様に逆らってしまいました。でその子孫としてこの私たち人間みんな神様の言うこと聞かないで罪を犯してしまいましたと、その結果当然恐ろしい裁きを自分がやったことの報いを受けなければならないものとなってしまいました。このルカの福音書というところでですね、ちょっと開いてみますけれども、23章というところで強盗さんがですね、まあかなりひどいことをしたんですよね。本当にひどいことをした、その2人がイエス・キリストと一緒に十字架につけられた、その2人のうちの1人が言った言葉が書いてあります。ルカの福音書23章の41節だけちょっとお読みしますけど、この聖書で171ページで、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。この人は正直に考えたんですね。この十字架に貼り付けになって、まあ本当に苦しみももがいてですね、こんなひどい目にあった、でも考えてみれば当然だよな、それだけのことをやったんだからとですね、このようにその時に正直に考えました。私たち一人一人も考えてみれば当たり前ということですね。自分がそれだけのことをしたから神様の裁き受けて、そしてこの神様の裁きを受けて永遠に苦しんでしまう、それは当たり前だとですね。しかしこの私たちを救うために、私たちをお作りになってくださった方が私たちの身代わりとなってくださるためにすぐ隣に来ていました。そしてこの一人は言ったんですね。42節で、そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。まあ思い出してくださるだけで十分、まあ自分はそこに入れなくたって当然なものだ、このそれだけ悪いことをした、自分が悪いことをしたんだから自分でその報いを受けるのは当たり前ですと言ったんですね。でもその隣にいたのはこの身代わりとなってくださるお方でした。イエスは彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ありえないことが起こったんですね。まあ日本語でありがたいって言いますけれども、ありがたいことが起きたわけです。まあ、この私たちをお作りになって命を与えてくださっている方が私たちを救うために身代わりとなるために来てくださった、これがマタイの福音書2章のところでベツレヘムで生まれますと来てくださった、とんでもないことですね。こんな素晴らしい神様に私たち一人一人は作られて生かされて愛されている、まあすごいことです。まあそれを聞いただけでもですね、まあこの福音を聞いて、聞いたことのある人はですね、よかったなって思うんですね。人間として自分がこの生かされている、どんなに幸せなことだってですね、そんなに愛されて愛してくださる方によって私たち自分は作られているんだということを知っただけでも本当に、あ、生まれてきてよかったなとですね、こんな素晴らしい方に作ってもらって生かされてるんだということをですね、知るということは素晴らしいことです。そればかりかこのお方を信じれば罪が許されて、そしてこの神様の救いに預かることができます。 まあさ前もちょっとお話ししたんだけどですけれども、まあ、薬でも飲まないと効かないわけですね。ですからこの福音は、ああ素晴らしい話ですね、いい話ですね、さよならってですね、それではその人のものになりません。イエス・キリストを自分の救い主として信じ、ゴクンと飲み込むようにですね、この方を信じ受け入れなければ救われません。でも信じれば救われます、ね、そしてもう一箇所、この聖書の後ろの方のテサロニケっていうところ開いてみます。テサロニケ第1、この新約聖書の412ページの、ま、4章の17節だけちょっとお読みします。それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。主イエス様を信じれば、この素晴らしいことに預かるということですね。ここで、生き残っている、今この地上にいる、主イエス様を信じた一人一人クリスチャンですね。そして、彼らっていうのはこの前で書いてありますけど、すでに死んだクリスチャンたち、そのクリスチャンたちは今生きている私たちと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ、もう一つの幸いは、身近な人がですね、特に死んだとしても天で会えるということですね。このキリストを信じればこの罪の問題が解決しますので、天で会うことができます。ですから、まあ、私も、まあ、身内ですね、いろいろ兄弟たちもいます。ですからこのこと、イエス様をどうしても信じてほしいです。そうすればこの天でまた会うことができる、特に親しい人だったらなおさらですね、このまた会いたいなと思うわけですね。再びという言葉出てきますけれども、再びこのここでは出てないですけれども、再びっていう言葉ですね、会うことができる、会えなかったら寂しいですよね。ですから、まあ、この福音ですね、どうしてもイエス様を信じて、この欲しいとですね、そうすればまたたとえこの地上で別れることがあって死んだとしても、また会うことができる。だからやっぱ福音を伝えなくちゃいけないなとですね、どうしても信じてほしい、会いたいと思うから、なおさらですね、このイエス様を信じてほしいとですね、生きているうちにこの福音を伝えて信じてほしいとですね、このことをやはり願うわけですね。まあ、その人が信じるかどうかはどうも、それを私たちの範囲できることといえば、私たちはそれを伝える、福音を伝えるということですけれども、先ほど、まあ、薬ではないですけど、本当にその人が飲むかどうかはですね、その人の決断によりますので、それでも伝える側としては信じてほしいとですね、いうのはやっぱり思うところですね。そして神様はこれほどまで私たちを愛してくださって、もうその薬というんですかね、福音を目の前に私たちに用意してくださっています。ただイエス・キリストを信じるだけでこの神様の救いに預かることができます。ですから今という時にこのイエス・キリストを信じて神様の前に出る準備をしてくださるよう、心からお勧めいたします。今日は以上です。